はい。では4番目。自然に帰る、自然と共に生きる。で、この項目はですね、うちのサロンのスローガンにもなってるんですけど、自然に帰るっていうのは、自然と共に生きるともイコールなんですけど、理想的なのはその縄文時代の暮らしが、シンプルでね、とても目指すところではあります。だから今の現代が物に溢れた状態なのでね、あり方を一旦見直す必要があるかと思います。これいいけ、買おうじゃなくて、なんかこう、家にあるものでできるんじゃないかとか、あとお薬買おうじゃなくて、そこら辺に生えてるヨモギでいいんじゃないかとかね、ざっくり言うとそんな感じです。で、足元に咲く季節の花、草花の変化とかね、空気の匂いが変化するものを感じられる心の余裕を持つ。で、これは、心の余白がないと、カリカリカリカリしてね、ストレスもたまるし、例えば新しいお役目がやってきたと、神様からね。だけど、余白がないと、心の余白があるってことは、時間にも、多少なりともね、スケジュールびっちりとかじゃないはずなので、お役目がやった時にスムーズに受け入れられるようにね、心の余白っていうのは大事だし、その心の余白がないと、もうすぐ桜咲くなとか、ちょっと梅雨の匂いがするなとか、そういうのを感じられない。で、そういうのを感じていくと、四季の、移り変わりをね、感じていくと体調も整ってきます。はい。で、そうやってやってると、またエネルギーも高くなるしね、いいと思います。で、あとは自然との対話が増えることで、自然のサイクルにも敏感になり、自然エネルギーの恩恵を受け取りやすくなる。これはさっき言ったその、心の余白を持ってね、四季を感じるっていうのもつながるし、あとはその時に食べられるものありますよね。例えば七草がゆとかもそうだし、柑橘、柚子の時期、冬は柚子食べてとかね。その、旬のものを食べるとかもこれにつながりますね。で、こういうことをやっていくと、どんどんどんどん冷静上がっていきます。はい。では、次、黄色字で書いてるエネルギーを使った手法のところに行きます。で、説明のところだけは、この座学でやっていくんですが、手法なので、実技的なことはお会いしたときに、実際にやっていきたいと思います。ちょっとね、説明できるところだけ、今お話ししたいと思います。まず、エネルギーを使った手法の1番。揺らす、振るうっていう行為ですね。で、この下のね、二重丸の部分は読んどいてください。神社のお話なんですけど、こういうふうに昔はね、人を生き返らせてた、ね。そういうのに揺らすとか振るうっていうエネルギーの変換方法が使われてたよっていうお話を書いてます。はい。で、昔の人はだから薬効のあるものね。ハーブとか、ヨモギとかでもいいですよ。杉菜とかでもいいですけど、そういう薬効のあるものを準備して、この二重丸のね、これから読んでもらう部分の徳佐の大祓いっていう祝詞があるんですけど、祝詞というか言葉があるんですけど、それを唱えながらね、振るんですね。それをシャカシャカシャカシャカ。で、振るということでエネルギーは増えます。で、叩くっていうのもそうですけどね。で、そうやって増幅させて、そのエネルギーを病人に送ることで病気治療をしていたと。だから陰陽師とかのもっと前ですね。で、こういうのが昔からあったよと。で、次ですね。これもちょっと読んでおいてください。大仙門と仙骨とかいうところですね。で、これもちょっと実際にやってみせないと意味がわからないので。で、そういう部分を手当ててね、エネルギーの出し方はちょっと教えるんですけど、それでゆらゆら、炎のね、リズムの揺らぎで揺らすと浄化作用になるよっていう話ですね。これもあとちょっと読んどいてもらおうかな。はい。で、丸2番、叩くっていう手法も、エネルギーを増幅させます。で、これは自然療法の一つで、ホメオパシーっていう、 自然療法の考え方があるんですけど、それの、レメディっていう砂糖玉だったりとかアルコールのチンキだったりっていうのがあるんですけど、これを作るときっていうのは、さっきの話じゃないんですけど、薬効のあるものを希釈薄めて、浸透というのは叩くんですね。水の状態でトントントンってペットボトルの底を叩くように、トントントンという作業を繰り返します。で、この、例えばね、人間の命っていう字は叩くという字が入ってますよね。なので、叩くことから命、要はエネルギーが生まれるということに通じています。で、また、その希釈浸透、だから振るって叩いてっていう回数が多ければ多いほど、その物質的エネルギーは、物質っていうのはその、例えば毒とかを入れて、ホメオパシのレメディで作ったりするんですよね。蛇の毒とか。でも、その、物質的なその毒は薄めるから少なくなるんですけど、叩くことが増えることで波動は高まるっていう、特殊な技法になってます。まあ、このね、ホメオパシーの理解についてはちょっと別の講座を受けないと分かりにくいかなとは思うんですけど、とりあえず叩くことで、物質的エネルギーは低くなって波動は高まると。で、あとは身近なところで言うと、叩くっていうのは神社でパンパンって叩きますよね。で、その柏でって言いますけど、で、それは空気が振動をね、パンパンってしたら振動することで、神様の波動となって、エネルギーがどんどん増えていって、邪気を払う効果があります。で、これ、ね、本当の正式な叩き方があるんですけど、その、エネルギーの増幅のさせ方が、ちゃんとできる叩き方があるので、これも対面の時に、お伝えします。はい。で、あとは、この、手を腕上に少し丸めてっていうやつも41回叩くっていうのもこちらも対面の時にお伝えします。これね、ポカポカして、邪気払いにもね、簡単な邪気払いにもなるのでおすすめです。はい。で、あとは、うちのそのホリスティックボディンチューニング療法の施術の中で、背中をね、パパパパ叩くやつがあるんですけど、で、これは、全身トリートメント、アロマっていうか、オイルで施術を終わった後に、体の邪気払いをして、叩いて払って捨ててます、ポイってね。で、まあ、いろいろなんとか法とかあるんですけど、これはまあ、セラピスト養成講座のマッサージ的な実技なので、まあ、こういう施術の時にこういうのも取り入れてんだなっていうぐらいで、理解で大丈夫です。はい。では3番目。トーラス体。で、これはなんかちょっと形というか動きの話になるんですけど、このトーラス体っていう、まあ、その下のリンゴみたいなね、リンゴみたいな形。で、これがぐるぐるぐるぐる回ってる、動いて回ってるっていうのがトーラス体なんですけど、これは万物、この世のすべてのね、ものにおいて基本的な構造になってます。で、これはエネルギーの流れを表して、なんか素粒子であれ、人間であれ、物であれ、宇宙全体のものに共通した作りとなってます。で、だからちなみにそこ真ん中に筋肉の写真ありますけど、筋肉もこの形になって、ぐるぐるぐるぐるエネルギーが回ってます。で、このトーラス体っていう形を利用して、エネルギーワークっていうのは施していくので、この形を理解していてください。で、ですね。実際にこの、平面だとこういう感じになるんですけど、立体的に、リングっていうのを使って実技を、当日対面の時に行うので、まあ、それで理解が深まるかなとは思っています。はい。で、あとはここは読んでおいてもらったらいいかなと思うんですけど、要は麻の模様とか、日本古来のね、麻の文様とか、フラワーオブライフっていうマークがあるんですけど、それをなんかこう電磁波防止とかで携帯に貼ってる人とかいますけど、あとは陰陽五行のマークとかは、このトーラス体のエネルギーの見方を平面図形にしたものと同じ意味合いになってます。ちょっとね、形とか角度が変わってるだけですね。この辺はちょっともう口で言うより、立体のものがうちにいろいろあるのでね、見てもらったら理解が深まるかなと思います。まあ、ここも読んどいてください。はい。ですね。ここも、このリングを使って、体験してみましょうというのも、こちらも対面でやります。 はい、ということで、これから以下はね、実技と書いてありますけど、実技になるので、当日までに必ず目を通しておいてください。ぶっつけで 来られると、ちょっとまた説明しなきゃなので、変えるのが遅くなってしまうと思います。はい。で、必ずね、最後まで読んでもらって、で、実技は対面で行います。あ、こんなことやるんだなっていうのを、順番に見ておいてください。はい。また説明しますけどね。で、ということで、リスニングでの講座、座学はここまでとなります。で、まあ、聞いててね、わからないこととか、別で生活していく上でこういうのもできますかとか、まあ、素朴な疑問みたいなことでもいいですけど、前はね、龍神様の話が聞きたいとか、そういうリクエストもあったので、そういうのはね、当日お答えしますので、まあ、先に LINE で送ってもらえると、箇条書きとかでね、送っといてもらえるとスムーズかもしれないですけど、対面の時にお答えできるかなと思います。では、ご清聴ありがとうございました。また対面でお会いできるのを楽しみにしています。では、宿題の方、読んでおいてくださいね。よろしくお願いします。